ございます。あやちゃんも日本語に、日本語を英語に通訳するのを感謝しています。
Thank you, あやみちゃん。Congratulations.
もうこんな感じで十分です。やるっていうことがすごいです。
It's good that you understand.
私が札幌に来たときは、もう英語できませんでした。
When I first came to Sapporo,
英会話はできましたけども、通訳なんてもうとんでもないことでした。この教会の礼拝基本的にバイリンガルです。それはもちろん外国人の方が集うためではありますけども、でも実は外国人いなくても実は通訳が入るんです。それは私たちはこの英語を聞く必要があります。事実上、英語がこの世界標準語になっています
。
それを英語ができるかどうかというのは私たちの将来にかかっていること
です。
ですから、それを強化していきたいと思っています。それでですね、来週、私たちのお母さん家族が不在です。
Next Sunday, our family will be absent.
東京に遊びに行きます。
遊
びじゃないです。家族、親戚の集まりがあります
。Actually, there is a gathering of the family and relatives.
ですから、まあ、取材
やってます。そうですね。アクセント。
アクセントから、そういう意味とかいろいろ協力を。
So, I appreciate your support and cooperation for setting up an
event. では、質問のようなので、やめてる。
Okay, thank you. Yes, and it will be the last Sunday service that Genki will be best and okay.It's been some months that we have been together, and we're very happy to be here.
And the kids are from us, so we have to be here for a few days. So we have to be here for a few days.
Together, we saw the grace of God.
So we have to be here for a few days. Over your life. And
through your life.
And through your life.
And through your life.
And through your life. And
God is doing something wonderful.
God has done something wonderful.
Yes, and he will do much more.
で、彼はさらに多くの技を行うことでしょう。
So we'd like to send you from our church with a blessing.
ぜひ私たちは彼を私たちの教会から救うとして送り出します。
We will miss you.
私たちは彼を本当に懐かしく思います。
But we will send you.
そして私たちは彼を使わせます。
It's not like we love you so much, so we want to keep you here.
もう愛しすぎてるから、もうちょっとここにいてほしいっていう、そういうなんか縛るんじゃなくて、
We love you, so we let go.
愛してるから、使わせるね。
We let you fly. Fly.
彼が飛び立つことができるように。
He will extend his wings.
彼が自分自身の翼を広げて、
And God is going to carry you.
で、神様が彼を、乗せて翼に乗せて運んでいきます。
He will carry you with his wings.
彼が翼で運ぶんです。
And he will do great things. God will do great things through your life.
彼の人生を通じて神様が素晴らしい技を行ってくださる。
And he will be a blessing.
そして大いな祝福となるでしょう。
奈良
県において、
his work.
彼の職場において、
and in his new church.
彼の集う教会において、
and I just declare that God will provide a good.Wonderful community of God's family.
ですからこの奈良においてもこの素晴らしい神様にあるコミュニティを備えてくださると宣言いたします。
And let's stay in touch.
そして私たちはこの関係を連絡を取り続けます。
Whenever you come back,
そして戻ってくる時があるので、
we would like to have you and share with God as well.
神様がなさっている皆さんたちと共にお付き合いする時を待ちたいと思います。
Thank you.
ありがとうございます。
Thank you for being here.
共にここにいてくださってありがとうございます。ではお祈りします。ありがとうございます。感謝いたします。元気君の人生を感謝いたします。彼は本当に人生の中で様々なところを通りましたけども、しかし全てを一歩変えてくださいました。 そして周りの多くの人たちのための祝福としてくださったことを感謝いたします。今日もここで共に過ごせることを感謝します。すべての必要を満たしてください。あらゆる危険事故から守ってください。イエス・キリストの血潮の後を今守ってください。そして聖霊で満たしてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。アメン。はい、では今日のメッセージは吉田さんからお伝えしたいと思います。
では、メッセージの時間に行っていきたいと思います。皆さん、プロジェクターの方は見えますか？では、始める前に一言お祈りしたいと思います。大聖天の神様、あなたの名を褒めたたえます。またこのメッセージ、主よ、どうぞあなたが語ってください。私たちの心が本当に柔らかくなって、あなたの御言葉を受け取ることができますように。
私の
話を聞いている
として
このことで信頼します。イエス
様
の名前によってお願いします。アメン。では今日のテーマですけれども、今日は今持っているものでというテーマでメッセージしていきたいと思います。はい、聖書を開いていきます。ない方は前の画面にいますので、第二列王記の4章1から7を開いてください。第二列王記4章1節から7節です。ではお読みしますので、聖書をお持ちの方はぜひ目で追ってみてください。お持ちでない方はぜひ今からお読みしますのでお聞きください。ではお読みいたします。第二列王記の4章の節から2節です。少し長いですけれども、お読みいたします。預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れていました。ところが債権者が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。確かめには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の庭から器を借りてきなさい。空の器を、それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの最後の戸を閉めなさい。そして全ての器に油を注いでください。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去っていき、彼女と子供たちが入った最後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器はどれもいっぱいになったので、彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供は彼女に、もう器はありませんと言うと油は止まった。彼女は神の人に知らせに行くと、彼は言った。行ってその油を売り、あなたに負債を払いなさい。その残りで、あなたと子供たちは暮らしていきます。はい、今日はですね、このエリシャという預言者がいるんですけれども、この預言者と、アシタメと呼ばれる女性と、その子供たちのストーリーです。
the story about Elisha and the woman and her son.
この今日の御言葉のキーの御言葉なんですけれども、ちょっとここをちょっと重要に見ていきたいと思います。
The key verse is the fourth verse. 四
章の二節のところですね。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか、私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか、彼女は答えた。はしためには家の中に何もありません。ただ、油の一つしかありません。まあ、ちょっと今このストーリーはですね、後で解説はするんですけれども、まず最初にメッセージの前に、ちょっとシミュレーションをみんなに、皆さんにですね、していただきたいなと思って用意しました。ちょっとイメージしてくださいね。はい。友達がですね、自分の家にやってきました。そして、その友達は喉が渇いていたんです。家にやってきて、こうお願いしました。ごめん、もう喉がカラカラなんだよね。だから何か少し飲み物を分けてほしいんだ。OK、いいよ、ちょっと待ってて。で、あなたは急いで、うちに入って冷蔵庫を開けました。確かお茶があったような気がするな。で、冷蔵庫を開けてみたんですか。そしたらですね、コップ一杯のお茶が入ってました。で、あなたはそのお茶を友達に渡します。さあ、あなたはどういうふうにして渡すか。ある人はごめん、お茶一杯しかなかったよ。もう一人は、あ、ちょうどお茶一杯あったよ。私たちはどちらの声かけでお茶を渡すでしょうか。
How are you going to get the glass
to you? ちょっと、まあ、別に手挙げてとか言われてるので、はい、まあ、ある人はですね、右側の方、ちょうどいっぱいあったよっていう人もいれば、いやー、こんだけしかなくてごめんねっていう人が、私たちはですね、まあ、教会に働きでもそうし、生活の中でもそうですけど、実際に持っているのに、まるで持ってないかのように錯覚してしまうことがあります。
Sometimes we may misunderstand the situation, even though we have something, but we feel like we don't have anything.
この男の子もお茶があるのに、まるで足りないと思ってしまう、タイプの人がいるんですね。
This one of the boys was saying that I am not this much.
あるのにないと思ってしまう。
Even though you have, you feel like you don't have.
持っているのに何か足りない。
Even if you have, you feel like you're lacking.
なぜそのようなことが起こってしまうんでしょうか。まあ、一つの理由として考えられるのは、他の人との比較によるもの
です。特に身
近にすごいできる人とか、なんか能力の高い人がいると、自分も持っているのに、それを持っていないと勘違いしてしまうんですね。どれだけ能力があったとしても、あの人よりできないから自分は能力ないと考えてしまうんです。
great abilities, but because you don't have the things that others have, then you feel like you don't have anything.
この準備している時ですね、この先生よく発出されるこの教会のヒストリーを思い出します。
When I was preparing the message, I remember the history that the pastor of the Lord talks about in the church history.
この教会には昔はユースが、まあ、若者がですね、ほとんどいませんでした。
In this church, there was almost no youth.
僕が持っている一番というか古い写真を持ってたんですけれども、これ大津島の時の写真です。
This was the old picture when we were in Otsutsutan.
Youth のチームがアウトリーチで来てくれた時の写真です。
The youth team came to our place in the summer.
家族を抜くと、まあ、ベトさんも抜くと、4人しかいなかったんです。
There were only four youth. お
母さん生活なんですね。と、キジマキが子供たちです
ね。So, お母さん、キジマキが子供たちですね。
で、この証の、お母さんの証をお借りすると、この教会にはユースが4人しかいないとは思わないようにしよう。4人もいるっていうふうに考え直したそうです
ね。Interesting. But I thought that instead of thinking like there were only four youth, that there were as many youth as four.
そしてこの4人のユースたちを大切に大切に育てていこう。
And we decided to raise these four children with me.
希望を持ってそのユースたちに接していったんです。
So they started to help them and raise them with hope.
そしたら何が起こったでしょうか。
And what's happening?
今年2023年ですね。
This year is 2023.
10年後です。
10 years later.
こうなりました。
Now we were this.
もう、写真いっぱいにユースたちがいるんですね。
Many youth.
本当に神様の恵みだと思います。
God's grace.
私たちは持ってないと勘違いしやすいですけれども、
We may fall into thinking like we don't have much.
本当はたくさんのものを持っているんです。
But actually we have a lot of things.
このエリシャはですね、この女性に言いました。家の中には何がありますかって
聞いてます。
そしたらこの女性は何と答えたでしょうか。何もありませんと答えたんです。もしかしたら、まあ、僕の想像ですけれども、何もないことはねえだろう
It's not true. There is something.
でも彼女にとっては何もないっていう思いだったんですね。
But for her, it was like nothing.
彼女は家の中で、あ、家です。彼女は借金を抱えていました。
Actually, she was in debt.
夫に先立たれて、
Her husband passed away.
借金取りには子供を奴隷にすると脅されていたんです。
The creditor was threatening her.
そしてその彼女はですね、まあ、もちろん助けてくださいとエリシャに言ったんですけれども、
She was asking for help.
そのエリシャからは家に何があるのって聞かれました。
And then Elijah was asking, What do you have in your
home? 彼女はこう考えたと思うんですね。
She might have been thinking.
お金がないから何か言ってお金になるものはないかって聞かれたんじゃないかと思ったと思いました。
He said, because she didn't have any money, Elijah was asking, Don't you have anything that you can sell and make money out of it?
つまり彼女は、うちの中にはお金になるようなものは何もないんですよ。
So she was saying that I don't have anything that can be sold and be received money.
金を返すためのお金を作るものがないんです。
I don't have money. I don't have anything to sell so that I can pay back.
私たちもですね、聖書の言葉からとか祈りの中で神様から何かチャレンジを受け取ることがあると思います。
times in the Bible or from God directly when we receive challenge.
聖書を読んでいて、ああ、今度これにチャレンジしようかなと思いが来たとします。
Reading the Bible sometimes and we feel like, this is start doing something as a challenge.
でも、そのチャレンジを受け取っても、さえ自分を見たときには、やっぱり自分じゃできないだろうなと感じてしまいます。
As you receive the challenge, but then when you look at yourself, you feel like you don't have anything.
今日まず大事に知ってほしいことは、神様が私たちにチャレンジを与えてくださるときには、今私たちが持っているものを用いたいと思っているときです。彼女は何もありませんと言った後、もう一言喋りましたね。
She said, there is nothing, but then she added something.
何て言ったでしょうか。
What did she say?
ただ油も一つ、油の壺一つしかありませんと言いました。彼女は頭の中で家のものをガーッと探したと思います。何かありませんかと言
われて。
唯一お金になるかもしれないと思って、この油の壺ならありますよって言ったかもしれませんね。役に立たないかもしれない。いくらにもならないかもしれない。でもとりあえず精一杯考えてこれはあります。彼女の中ではもう分かっていました。この壺1個だけでは借金は返せないと。聖書の新約聖書の中には、イエス様が5000人のお腹を満たした奇跡が書かれています。イエス様がお話ししているときに、大衆のたくさんの人たちがお腹を空かせていました。
イエ
ス様は、このお腹を空かせた人たちに何か食事を与えなさいと言って弟子たちに伝えました。5000人といったら軽いスタジアムが全部埋まるぐらいの人数です
。
イエス様はそんなにたくさんの人のご飯を用意するなんて無理ですよ。でも一人の弟子が、少年の持っているお弁当を見つけました。それをイエス様のところに持って行ったんです。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうと言って渡したんです。また、聖書の他のルカの福音書というところには、このように書かれています。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。出てきましたね、ここにもしか
ある。
弟子たちも分かっていました。これだけでは足りないってこと。でも、精一杯考えてというか、見つけたのはこれだけでしたっていうのは、イエス様に持っていったんです。でも、イエス様もエリシャも、これを足りないとは思いませんでした。一つの壺や、この5つのパンと2匹の魚を祝福されたんですね。そしたらどうなったでしょうか。油がとどまることなく増えていった。パンや魚が5000人のお腹を満たしたんです。
filled the stomach of the 5,000 people.
私たちの持っているものはちっぽけなものではありません。
What we have is nothing small.
自分たちはちっぽけだと勘違いしているかもしれないけれども、
When you think it is too small,
神様はそれを用いられます。
But God will use that.
もう一つパターンがあると思うんですけれども、
Another situation is,
持っているものは理解している。
I know what I mean.
でも、それを使って失敗したらどうだ、どうしようという恐れがある。
I have a fear of failing and making mistakes.
例えばですね、ある人が賛美チームに入りたいという思いがあったとします。
For example, somebody wanted to join the praise and worship team.
とても歌が好きで。
Let's sing.
イエス様は大好きで、本当にサービスチームに変わりたいと思ったとします。でも、そのチームに入った時のことを想像しました。チームには上手な歌う人がいっぱいいて、もし自分がこのチームに入って歌った時に音を外しちゃったらどうしよう。
What if I go out of tune?
みんなの足を引っ張っちゃったらどうしよう。
What if I just hinder the present worship?
あのチームに入るのは諦めない。
I should give up.
それはとてももったいないことですよね。
But if you do that, if you give up, that would be a waste.
神様はハイクオリティなものだけを求める方ではありません。
God is not asking for perfection.
今自分自身が持っているものを用いて変えたいというその心を喜ばれます。
God is pleased when we have, when we offer what we have and want to serve God. ち
っぽけなものを用いて大きなものを倒したストーリーが聖書に書いてあります。
Bible is a story that God used everything to defeat
the devil. ダビデという少年が大男のゴリアテという男を倒したストーリーですね。
It's a story about a young man called David defeating Goliath.
このダビデという少年は何を用いてゴリアテを倒したでしょうか。
What did David use to defeat this giant?
石ころです。弓矢とか剣じゃないんです。彼が普段から持っていたものを武器にしています。
He used what he used in his daily life.
それによって大きなゴリアテに勝利しました。
And with that, he defeated the giant.
このストーリーから私たちは受け取ることができます。
We can see something from this.
自分の持っているものは大したものないかもしれないけど、
But we have not been.
それを用いれば大きな壁を壊すことができるんです。
But if we use those little things that we have, we can break down the big things.
今私たちが持っているその何かは主の働きをするための最強の武器になるってことです。
What we have right now can be a great weapon in God's hand.
しかもダビデはこれを特別に訓練されたわけではありません。
David was not specially trained to use the stone.
彼は羊飼いです。
He was a shepherd.
羊を攻めてくる猛獣や獅子を追い払うために日々この武器を使っていたんです。
He used this stone to defeat all the wild animals that came to attack the sheep.
私たちの日々の生活の中で訓練されていることが武器になるということです
ね。Whatever we are trained in our daily life can be a weapon.
今ちょっと考えてみてください。
Please think about it.
今自分に持っているこの石ころ、武器は何だろう。
What are your stones?
日々の生活の中でやっていることでいいんです。
Something that you always do in every day life.
自分の料理の技術がもしかしたら武器になるかもしれない。パソコンの技術が武器になるかもしれない。
Computer skills can be a weapon.
上手に人の話を聞くこと、聞き手になることが武器かもしれない。
Your listening skills
それは自分では大したものじゃない、大したものではないと勘違いしている可能性があります。それは誰でも持っているものだから。違います。私たちはそのものを全てを神様からいただいたものですから。とてもとても強い武器なんですね。私たちはそれを使っていくんです。無理しなくていいんです。その真似をしなくていいんです。自分が持っているものは必ずあります。マタイの7章7節にこの御言葉があります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。今回のこのエリシャのストーリーをですね、この御言葉にリンクさせていきたいと思います。まずこの女性はですね、私の夫は死にました。子供たちが奴隷に連れて行かれそうです。助けてくださいとエリシャに助けを求めました。
This woman says to Elisha, "My husband is dead, and I am about to be 70 years old, and this creditor is going to take my two sons to be his slaves."
よく読むと叫んだって書いてあります。
It says this woman cried out to Elisha.
神様に私たちは叫び求めることができます。
We can cry out to God.
そしてその後、エリシャは何があるのかと神様に聞きました。
Elisha says, "What do you have in your hands?"
彼女は必死に探したんです。自分の持っているもの。そしてその持っているものを見つけました。そしてその後、彼女はどうしたでしょうか。まさしく、キスの家のドアを叩きに行っています。力の壺を貸してください。すみません。空の都合が必要なんです。叩きなさいとはどういうことでしょうか。誰かにノックする音を聞いてもらうということです。
Knocking the door is like letting the person listen, hear the knocking sound.
そしてドアを開けてもらうということです。
Then you have them open the door for you.
これは何を意味しているでしょうか。自分の問題とか困難があったときは、一人で抱え込まなくていいんです。誰かに分かち合うことが必要です。神様は備え主です
か、ね、
必ず私たちの助けを与えてくださることです。私たちは一人で戦うのではありません。チームで戦っていくんです。そのために教会の交わりがあります。この教会の特別、教会の交わりは本当に特別なものです。弱いところや困難なところ、また自分の足りないところを安心して分かち合うことができるから
です。
下げ止まれることもないし、裁かれることもありません。自分の足りなさを分かち合ったとき、慰めを受けることができます。ですから、教会での交わり、本当に大切にしてほしいと思います。おさらいですけれども、まず一つ目、求めましょう。まずは神様に自分の正直な思いを伝えるんです。
Let's share and pour our hearts to God.
神様は私たちの声に耳を傾けてください
ました。
そして探してみるんです。今自分の持っているものは何か。もちろん性格や経験も武器になります。大したものではないと勘違いしているものはありませんか。
最
後は一人で背負わず重荷を分かち合うことです。一人で戦わなくていいんです。弱さや足りなさを分かち合っていきましょう。ここまで話すとですね、あ、やっぱり僕は私は愛されてるんだと思えると思います。ちょっとまあ日本語のあれですけれども、そんな私でも愛してくださると思っている方がもしいたのなら、今からちょっと詩というかブログを朗読するのをよく聞いてください。ど真ん中へという記事ですね。
でき
ればなんかバックミュージックとか読みなんですけど、とりあえず読みますね。はい。こんな私でも神様は愛してくださる。私たちは神様の愛をそう表現するときがある。こんな罪深い私、小さな私、何度も同じ失敗をしてしまう私、そんな私でもそれでも神様は愛してくれる。確かにそうなのだ。もちろん間違いではない。しかし神様の愛の本質からは少しずれていると思う。こんな私でも愛されているというよりも、こんな私だから愛されている。それが神様の愛の中心であり本質なのです。こんな私でもというとき、神様の愛の中心にいるというよりも、かろうじて神様の愛の領域に踏みとどまっているという感じがする。しかし、こんな私だから神様を愛してくださっているというとき、それは神の愛の領域のど真ん中にいるのだ。まさしくこの私は神様の愛の対象、その中心だということだ。相変わらず同じ失敗を繰り返し、ぐちぐちしている私。人を愛そうとしても、ついつい裁く心が出てくる私。自分の正しさを主張するために人の欠点を探す私。自己憐憫が出てくる私。そんな私だからこそ神様の愛が必要なんです。そんな私だからこそ神様の愛で癒される必要がある。そんな私でも神様に愛されているというよりも、そんな私だから神様に愛されているのだ。でもから、だから絵の意向は神様の愛のど真ん中への意向になります。
leading from even me to, because I am who I am, is moving into the center of my life.
にシミュレーションしたんですけれども、私たちはどちらのタイプに変わったでしょうか。いっぱいしかなかったよっていう方が、今日いっぱいあったよっていう方に変えられたら幸いです。神様は今あなたが持っているものを用いたいと思われています
。
これを持っているというふうに変えられたのはね、もっともっと神様との過ごしが豊かになるはずです
。
神様はそれを用いてくださいます。この、女性はどうなったでしょうか。エチオピア人の女性がこう書いてあります。器はどれもいっぱいになって、主がすべてを満たしてくださるんです。今持っているものですね。それを用いて伝えていきたいと思います。
ひと
言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの名を賛美いたします。あなたの恵みを感謝します。私たちが今持っているものを本当に大切にします。あなたが与えてくださったからです。私たちはこれしか持っていないという思いをつけます。今あるものを用いることができるように助けてください。もしまだそれを見つけることができていないのであればね、神様はそれを見つけられる知恵と力を与えてください
。
また私たちは本当にノックします。この教会の方々の本当に交わりを感謝します。共に重荷を負い合うことができるように力を与えてください。こんな私だから神様は愛してくださっていることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。
イエス
様。アメン。練習待ちしてありがとうございます。
素晴らしい。
じゃあ、一曲賛美をして終わりたいと思います。
素晴らしい。
じゃあ、先生。それでは油注ぎを注ぎしていただきます。プロジェクターお願いできますか。私を作り変える主の御霊よ油注ぎ私を作り変える。バラスのバラスの手御霊の力
ありがとうございます。